皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、お祈り
お願いします。
主なる御名に感謝、
愛する神様、感謝いたします。
感恩你带领每天每天的带领每天在神的同在中。
神様は私たちをあなたのもとに日々導いてくださっていることを感謝いたします。
现在进入了春天，
春になりました。
有很多人都有花粉过敏，恳求神特别的保守和医治他们的花粉过敏。
花粉症の人がたくさんいます。どうか神様その人たちを覚えてくださり、癒しを与えてください。
所以恳求神特别来听我们在面前的心声的祷告。
神様どうか私たちのあなたの御前での祈りを聞いてください。
按照每个人生命中所需要的神你施恩怜悯和帮助。
私たち一人一人がそれぞれの生活の中で必要な事柄に神様どうかあなたが助けを与えてください。
所以特别恳求神与我们今天的聚会同在。
どうか今日のこの礼拝にあなたが共にいて導いてください。
我们这样祷告是奉耶稣名祷告。
イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。アーメン。我们今天所讲的就是讲的还是讲到了彼得。
今日もですね、引き続きペテロについて皆さんと共に学んでまいります。
彼得是一个很有意思的人哈。
ペテロはすごく面白い人ですね。
彼得我们也知道彼得他的以前的时候没有跟随主被神呼召的时候他的专业就是打鱼哈。
ペテロはイエス様についていく前は漁師でした。
现在然后他跟随了耶稣。
そして今はイエス様についていくものとなりました。
跟随耶稣来学耶稣的样式来学习耶稣的道。
イエス様について行って学び、またイエス様のその語る道を学びました。
然后和耶稣一緒に然后去到不同的地方去耶稣讲道去传福音。
イエス様と一緒にいろいろなところに行って福音を伝えました。
所以在这个当中我们知道耶稣行很多的神迹，特别是在约翰福音四福音里面讲到耶稣行了很多的神迹。
イエス様はその中でいろいろな奇跡を行われました。
那所以我们知道耶稣所行这些神迹的时候，那与耶稣同行的彼得常常的见到这样的神迹发生。
イエス様がいろいろな奇跡を行った時、ペテロもまたそこに共にいたわけです。
那我们所看的今天我们所分享的是讲到了耶稣被钉十字架然后升天然后被接去了。
イエス様は十字架にかけられ天に戻っていかれました。
然后后来的讲到了就是说彼得他们主的门徒被圣灵充满。
そしてペテロたちは聖霊に満たされて
按神的吩咐向不同的地方去传福音。
神様の御言葉に従っていろいろなところに行って福音を伝えました。
讲到彼得在一个俏皮匠家里这段时间刚好住在这个俏皮匠家里。
ペテロはある人の家に行ってそこにずっと過ごしていました。
新然后就在这讲到了就彼得前面他所经历这一切事我们都已经分享过看到一下。
ペテロがその後ですね、いろんなことを経験したのはこの前のところで今までお話ししてきました。
还有就是说哥尼流差人去见彼得当时的彼得他并不清楚耶稣指示他的意思是什么意思。
そしてコルネリウスがですね、人を使わしてペテロを招いたんですけれども、ペテロはそれが何の意味か全然分かりませんでした。
圣经上说彼得当看到这个看到这个异象的时候他就在猜疑。
ペテロは幻を見ましたけれども、その幻を見た時にも思い惑っていたと聖書にあります。
他猜疑说我为什么会看到这样的异象呢。
どうしてこんな幻を見たんだろう。
还有这样的声音对他说。
どうしてこんな声が聞こえるんだろう。
然后彼得起来把这些宰了吃了。
ペテロよ立ってあなたはこれを殺してですね食べなさい。
那我们知道当这个异象见到是一块布然后追着这个这个飞禽还有这个地上走出各样的这个爬行的动物。
この幻というのは袋の中にいろいろな動物とか虫とか入っていてそれが下がってくるわけです。
所以当看到这的时候他就猜疑为什么神要让他吃这些东西。
それそんなものをが降りてきてですね、どうして食べろっていうのかペテロは分かりません。
因为彼得的他这个传统观念是他是非常的很强的。
ペテロのその伝統的な観念という考え方というのでものすごく強いものです。
因为我们知道彼得他是个以色列人。
ペテロはイスラエルの人です。
所以他感觉到从很小的时候可能受到这种影响，他们这个信仰影响，他就可能这些东西不吃这些东西。
小さい時からそういった影響を受けてですね、こういったものは食べないと。なっていた。
所以这个时候却看到异象说你起来宰了吃这个东西。
けれどもその幻はですね、 中にいろんなものがいて、それを食べなさいという声が聞こえたわけです。
当听到这个声音的时候，他感觉这个和他自己所理解的、所信仰的这个观念是有很大的一个冲突。
この見た幻、そして聞こえた声と自分が今まで守ってきたその伝統的なものとはあまりにもふさわしくない、こう、相反するものだったわけです。
所以虽然他看到了异象，也听到了声音像的指示这样的声音指示。但是彼得他的反应是什么呢？
その時ペトロが幻を見て声を聞いた時の反応、彼の反応はどうだったでしょう？
我们会想啊，我们看到了异象，然后又听到神的声音说啊，我们可能马上立刻的去行动去做神给我们讲的事情。
きっとペトロはもう幻を見たし声も聞いたし、すぐに行うんじゃないかと思わないでしょう？
啊，赶快把那个宰了，赶快吃。
もうすぐに殺して食べたんじゃないかと。
但是圣经讲的说，那个彼得并不是这样的。他的
でもペテルはそうじゃなかったんです。
他是怎么样回应神的呢？
どのように神様のその幻に対して答えたでしょう？
他来表明自己的立场。
彼は自分の立場を説明しました。
他说，凡俗物和不洁净的物，他从来不会吃的，不吃。
汚れた
もの。没有入过他的口。
汚れたものやですね、清くないものを私は一口も食べたことがないんです。
所以当他经这些的时候，他实在是没有办法去理解神为什么会让他吃这些东西。
ですからペテロはどうして神がこんなことを自分にさせるのか全然理解できませんでした。
所以在这说圣经说彼得在不是在他去默想神对他的指示的意思。
ペテロはどうして神はこういうことをなさるんだろうとこう神様の御言葉を深く思ってこう考えるっていうことではなかったわけです。
而是在这讲到说，中文里面说他是猜疑，这个猜疑呢就是，如果是说不好的来说，就可能有一点怀疑，为什么会这样子？
どうしてこうなったのかなって、疑ったわけですよね。
就是他去猜想，不敢确定啊，这个事情是要让他这样去做吗？
本当にこれを自分にさせるんだろうかとちょっと疑いがあるわけです。
所以作为今天的基督徒也是一样的。
今日のクリスチャンもそうではないでしょうか。
当时我们当有一基督当遇到一些事情时，
いろいろな出来事にこう毎日こういろんな出来事が起きてくる中で。
在这个信仰这个道路上生活当中，当经历一些特别的事情的时候，
特に信仰生活の上で、なんか本当に特別な出来事に遭遇した時に、
很多种反应是我们会反应是我们按照自己的一种立场和观念。
多分自分の立場ですね、自分の考え、自分の観念、そういったものに従って決断を下すんではない
か。然后去做出这样的决定，做出自己这种观念和立场的想法去做出一些决定。
自分の考えに乗っ取ってそれらの決断をするのではないでしょうか。
而不会是完全按照神所指示、所教导的这样去完全去遵行。
神様の御言葉に従ってそれを行うというのではなく。
不是说不遵行，可能遵行当中的时候，很多时候里面掺杂了很多自己的观念和想法，这样去做。
行うことは行うかもしれません。神様の御言葉に従って行うかもしれない。でもその中に自分の思い、自分の考え、自分の観念、そういったものがこう隠されてあるんじゃないでしょうか。
所以在经历这些的时候，我们里面也会可能像彼得有很多时候也会猜疑啊，去疑惑这些事情。
私たちもまたペテロのようにですね、疑いやどうしてだろうという思いが湧き上がってくるのではないでしょうか。
但圣经，比如圣经来举例来说，圣经用祷告来告诉我们。
例えば聖書の中にお祈りということが出てきますが。
在四福音里面，在马太福音里面，神怎么说的呢？他说，圣经告诉我们，我们祈求就让我们寻见。
聖書の中には私たちが祈ったならば答えられる。
然后寻找就能够寻见。
求めたならば与えられると。
那在今天的教会当中，有多少的人他祈求就能得到了呢？
けれども今日の教会の中で本当にそのような人が何人いるでしょう？
然后寻求着就寻见了呢？
探したら見つかった。
当真正的没有寻见、没有祈求、没有得到、没有寻求、没有寻见的时候，会有什么样的反应呢？
けれども探したのに求めたのに与えられなかった時、私たちはどんな反応をするでしょう？
当自己对神的认识的程度不够的时候，那在里边会有什么？就开始有了怀疑。
私たちは神様に対しての神様を知ることがそんなに十分でない時に、
就会有很多的想法出来。
いろいろな思いが出てきます。
神是不是不爱我了？
神様は自分を愛しておられないんじゃないか。
神是不是已经丢弃我了，不要我了？
神様はもう自分を捨ててしまったんじゃないだろう。
是不是神不愿意听我祷告，我不得所喜悦的人？
神様は自分の祈りを聞いてくれない、神様に喜ばれない人間なんじゃないだろうか？
很多时候肯定我们就这些想法就出来。
いろんな思いがこう心の中から出てきます。
甚至更严重，甚至有人开始怀疑啊，神真的存在吗？
もしかしたら、ね、ひどい時には神様本当にいるんだろうかと思うことはない。
神那真的是与我们同在的神吗？
本当に神様は私たちと共にいると言われる神様なんだろうか。
所以求神特别的怜悯。
神様どうか憐れんでください。
求主特别的施恩啊，这样有这样想法的人。
もしそういうそのような思いがある人がいたら、神様どうか恵みを施してください。
啊，使他能够真正能回到神的这个应许的里边。
本当に神様の約束のうちに戻ってくることができますよ。
因为神他应许说他爱我们，他就爱我们到底。
神様は私たちを愛すると言ったらもう。徹底的に愛してくださるお方です。
什么叫 到底呢？
徹底的に愛するっていうのはどういうことでしょう？
就是一直的、一直的、一直的爱我们。
ずっとずっとずっと愛してくださるわけ
です。而且他这个爱一点点都不会改变，不会因为我们改变他而改变，他而却不会改变。
少しも変わることなく、私たちは変わっていきますけれども、神様は少しも変わることのないお方です。
所以他能爱到什么时候？直到我们进入神他所应许的那个永恒的国度。
神様はどこまで私たちを愛してくださるか。イエス様がもう一度来られて私たちを神の御国に入れてくださるその日まで神様はずっと私たちを愛しておられ
る。所以在这个信仰的过程当中我们 要不断的来要更新我们自己。
ですから私たちは本当に日々信仰生活の中で
更新是什么？就不要我们一直持守在一种想法的一种 观点的里边。
ずっと自分の考えにとらわれるのではなく、
要按神所教导的真理不断的来改变我们自己以前的根深蒂固的一些观念。
神様の真理のもとに私たち自身が変えられていくこと
が必要です。然后我们在改变自己的时候，是我们能够慢慢的跟上神他的指示和给我们的带领。
私たちは主によって変えられていくときに神様に従っていくことができます。
那我们来看彼得是如何呢？
だペテロはどうだったでしょう？
我们刚才讲过，彼得最开始的时候他是猜疑。
ペテロは最初疑っていた、思い惑っていたと。
但是你注意那个经文的时候，慢慢的开始从猜疑开始变成了什么？开始去想思想。
けれどもその疑いがですね、だんだん神様の御心は何だろうと。従っていくようになります。
这是一个过程的改变。
それは一歩一歩変えられていくわけです。
然后圣经到最后他就听从神对他的指示。
最後には神様の御言葉に従います。
因为他听从神的指示的时候，神同时来指示彼得，来印证接下来所做的这个事情不断的慢慢的那个推进来成就发生。
ペテロがそのように変えられていって本当に従っていった時に、神様もまたそのペテロの歩みを導き押していってください。
所以圣经说开始猜疑，后来他开始思想的时候啊，就有人在外面喊啊，彼得啊，来找彼得。
ペテロが考えていた時に外から声が聞こえてきます。
所以就邀请他去啊，那个哥尼流的啊家里。
コルネリスの家に来てください。
24節说彼得和他的几个弟兄就同去。
24節で、ペテロは彼らについて行ったわけですね。
然后进入了哪里啊？ケサリア。
23節で数人同行したとあって、そして24節でペテロはカイサリアに着きました。
啊，这个好像这句话好像说很简单，然后他和他的弟兄就进入了这个凯撒利亚。
すごく簡単に同行した、そして着いたって書いてありますけれども。
因为我们刚才前面讲的，就讲的彼得的一个很他的传统概念是很强烈的，是一个很强的人。
けれどもここに行き着くまでにペテロの伝統的な観念というのはものすごく強いものがあ
ったわけです。这是在他里面那个观念中的一个很大的一个跨越。
そして自分の内側の境界線を越えなければならなかったわけです。
这个跨越建立在什么？他完全就愿意遵行神的指示、吩咐和指示。
神様の御言葉に、神様の導きに完全に従うことが必要でした。
所以他从开始的这个在耶路撒冷这个传福音到哪里呢？到凯撒利亚。
エルサレムから始めて福音を伝えていって、そしてカイサリアまで行くわけです
。因为我们知道凯撒利亚它是一个外邦的地方。
カイサリアというのは外国です。
所以它是一个外邦的城。
外国人がいるわけです。
所以它从一个不从来不进入外邦人的城到进入。
外国人のところに一度も行ったことがなかった人が外国人のところに行ったわけです。
从开始不接触这个外邦人到开始接触外邦人。
外国人に接したことがない人が外国人に接したわけです。
更重要的，他从开始不向外邦人传福音到开始向外邦人来去传福音。
外国人に福音を伝えたことがなかった人が外国人に福音を伝えたわけです。
所以我说这是一个很大的一个跨越。
それはものすごく大きな変化、ものすごく大きな境界線を超える一歩でした。
这是一个很大的一个迈入很大的一步。
大きな大きな一歩だったわけです。
这一步其实是不是那么简单的事情？
それは本当に簡単なことではありません。
其实我在这讲的是讲的有一些传道人他们一种亲身的经历，有一些传道人在国内的话，就是说有一些传道人的一些经历的发生的一些经历的事情在他们身上。比如说就是那个我们知道圣经 教导我们说不可以吃血，然后就是 有的人去了这个少数民族，就是说藏族当中，他们有一种特别招待客人的一种风俗，就是用血肠来招待尊贵的客人。但是这些传道人为了就是说能够得着这些人群这些民族，然后就干什么，和他们一起来吃这个血肠。
中国人の人たちがですね、違った少数民族の地、それも国境のその一歩を超えることになるわけです。中国っていろんな民族がいるわけですよね。その中で違う民族に福音を伝えるっていうのは、違う国に行って伝えるのと同じようなところがあります。そして自分たちが聖書の教えに従って血を食べないっていう、なんかそういうのがあって、でもチベット族の人たちは血を固めたものを食べるわけですね。でそれを食べるっていうのは、中国人のその伝道師にとってはものすごい、もう今まで自分が知ってこなかったものをこの人たちに福音を伝えるために、自分の今までの考え方を全く捨てていかなければならない、そのような人たちも中国にはいます。
就讲到我以前我的观念。
私もそうです。
以前说我的哥哥，有的哥哥他是没有信耶稣的。
お兄さんはイエスを信じていませんでした。
记住有的时候就是在一起，我哥哥请吃饭，然后一起去吃那个火锅。
お兄さんが一緒にご飯食べに行こうと言ってね、鍋、中国の辛い火鍋を食べに行こうっていうわけです。
然后我哥哥他那个血块是大好き。
そしてその血の塊が大好きなわけです、お兄さん。
所以他点了那个时候，他就点了那一份那个血块，然后放在那里，然后放在火锅里边。
で、お兄さんはその血の塊をその鍋の中に入れるわけですね。
我看到这个血块放在这个火锅的里边。我不吃这个火锅。
で、自分それは食べられない、それは食べられないと言うんですけど。
然后其实就是说我哥这样给我来解释说，你不吃血块就可以了嘛，你吃别的就 OK 了嘛。
それを食べない、他のを食べればいいじゃないかとお兄さん言うわけです。
但我的想法是这个血块就放在这边，这个就汤里面有血的味道，所以我不吃。
でもそれ、その血の塊を入れたら、もうそこ全部その味になってしまうから、もう自分は食べられない。
我想说这是一个观念的问题。
これは一つの観念の問題ですね。
所以说我们可能我们 每个人不同的，也有不同的一种观念。
ですから皆さんも一人一人いろいろな考え方があると思う。
所以我们要按照圣经整本的圣经的一个真理，我们要做出衡量和决定。
私たちはこの聖書のすべてを、すべて聖書の一冊を見てですね、その真理を持って物事を考えていかなければなりません。
像彼得那个保罗也曾给我们有一些建议。
パロもまた私たちに、
他为了得到那些不吃肉的弟兄人。
聖書の中で、もし肉を食べない人がいたら。
吃肉不吃肉都其实没有关系的。
肉を食べようと食べない、関係ないんですけど。
他为了得到这些不吃肉的人，他情愿不吃肉都可以的。
この人がイエス様を信じるなら、自分も肉を食べない。
目的是什么？最终的目标是什么？要得住他们的生命灵魂。
その食べる食べないが問題ではない。一番大切なのはその人の魂が救われることだ。
所以，让我们回到今天我们所分享的圣经。
今日の聖書の元に戻ってきますと。
那彼得也是如此，他跨越了一个极大的一个观念，跨越了只向他们自己本族人来民族来传福音的一个观念。
ペテロは自分の考えを変えて、そして、境界線を越えていったわけです。
他愿意打破这个观念。
その一つの観念をですね、突き破って新たな一歩を踏み出したわけです。
他愿意来顺服神所给他这个带领和吩咐和嘱咐。
神様の御言葉に喜んで従っていきました。
然后我们来看28节。
28節。
彼得对他们说。
彼らは、ペテロはその人たちにこう言いました。
他说你们知道犹太人和别国的人亲近来往，这是不合这个规矩的，不合理的。
その通り、ユダヤ人には外国人と交わったり外国人を訪問したりすることは許されています。
也就是说外邦人，我和外邦人是从来不会 有这种事情发生的，这个来往这种事情发生的。
今までですね、外国人と交わるということ、外国人を訪問するということはなかったわけです。
但在这里，彼得向他们说这话的意思是什么？来向他们来，向外邦人来见证神的爱和救恩。
けれども、ペテロがわざわざここでこれをその外国人の人に言うというのは何でしょう？神様の愛を彼らに伝えたいわけです。
他向这些人来到这个该撒利亚这些人来说，他说：神知道无论什么人，
ところが神は私にどんな人のことも。
然后都不可以看作疏而不洁净的。
清くないものであるとか汚れたものであるとか言ってはならないことを示してください。
所以你们来请我的时候，我干什么呢？我就没有推辞。
ですから私はあなたたちが私を呼んでくださった時に。啊，行かないですと言いませんでした。
就是我找很多理由啊，不行啊，我们啊、从来不向外邦人谈婚宴，我们不去那个外邦那个城啊，这是、不行的，没有这样去说的很多理由。
外国人のところなんか行っちゃいけないんだと言ってですね、断ることをしませんでした。
啊，圣经说他是没有推辞啊，他就去了。
そして喜んで行ったわけです。
啊，这是彼得他的完全去顺服神指示而。
ペテロは神様に喜んで従っていきました。
那在这圣经要说啊，彼得问他说：“你们叫我来，有什么意思呢？”
じゃペテロはあなたたちは私をここに招いたのは何ですか。
彼得顺服去的时候，知道不到神要让他做什么呢？
ペテロはそこに神様の御言葉に従って行った時に、神様の御言葉、自分がこれから何をするかを知っていたでしょうか。
其实当时彼得并不知道神要让他做什么，要做什么。
何も知らなかった。
所以说我来了，你要我为你们做什么呢？
私は来ました。じゃあ私に何、私は何をしたらいいですか。
但是他愿意按照神所指示的来顺服去。
けれどもペテロは。あ、とにかく 何だか分からないけれども神様の御言葉に従って行ったわけ
です。
それが正しい選択です
。それで跟着打发的人一起来到了这个ケサリア。
そして、コルネリウスが使わした人たちと一緒にペテロはコルネリウスのところに行きます。
然后来了之后，其实彼得讲的就是说，不像外邦人怎么样，神却不要让他看着俗而不洁净的。这其实就是在不断的在证明神爱每一个人的生命。
そして、このコルネリウスのところに集まっている人にですね、外国人と交わったりしたら本当はユダヤ人いけないんですよと言ったのは神様の愛を一人一人に伝えたかったから。
我想说这点，重复这点的意思说，彼得不知道神要指示他什么，但是他先来见证神是爱每一个人的。
何回も言いますけれども、ペテロは何をしたらいいかわからなかったけれども、伝えたかったのは神様の愛なんです。
然后说完了这以后，他就问啊，你要你们你让我来为你们做什么呢？
そしてそれを言い終わってから、私は何をしたらいいですか？
来问他们，你们需要什么？
彼らに。あなたたちは何が必要なんですかと聞いたわけです。
圣经说，这个时候哥尼流就开始分享了自己的经历。
そしてコルネリウスはここから自分の経験を話し始め
ます。哥尼流就分享自己在这个四天前所经历的这些事情，然后如何如何。
コルネリウスは4日前のこの時刻に私が家で午後の3時の用意をしていると、とですね。
然后在祷告的时候，有一个人向他说啊，你的祷告周记啊，神已经垂听了。
ある人が出てきてですね、あなたの捧げたものとあなたの施しは神様の前に覚えられている。
神也纪念了你的施舍，你的这一切。
そして神様がそれを覚えていてくださいます。
虽然这你做的这一切，也听完这一切，也纪念了这一切，但还是不够。
あなたがしたこと、あなたの捧げたもの、それは神様に届いています。でもそれだけでは足りなかったわけです。
你还要干什么？要去那个某一个城某一个城市去，然后到谁谁谁的家里去，请彼得来你的家。
ですからペテロを連れてきなさいと言われたわけです。
然后要听主所吩咐彼得所要讲的这句话。
そしてペテロがこれから語られることを聞こうと待っていた。
注意，所讲的这句话是什么？都是神的道。
その聞こうと待っていることは何でしょう？神様の道です。
因为什么呢？哥尼流是他一种很渴望想明白神的话。
コルネリウスは本当に心から渇いて神様の道を求めていました。
想知道这个永生的这个真理，这个真道。
永遠の命につながる道です。
所以他不但自己，还有更多的，他希望有更多的人能听到，也明白神的真道。
コルネリウスは自分がそれを聞けばいいというのではない。他の人もまた。神様のこの道を知ってほしいと願っていました。
其实从这个哥尼流他做出了一系列的这些事情和活动举动，可以看出来，彼得他是一个非常那个哥尼流是一个非常一个爱上帝的。
コルネリウスはこの一連の出来事を通してですね、私たちが見ることができるのは本当に神様を愛している人だなということです。
我们知道人常常说人都是自私的，这样说。
人間は本当に自分中心なものです。
那他肯定要让这个好处先自己先得到。
これいいものはですね、自分が最初に欲しいわけです。
但是他不是这样的，他不是单单自己得到就够了。
でも彼は自分がそれを聞けばいい、自分がそれを得られればいいというのではありませんで
した。哥尼流的想法是让更多人能够有机会听到，能够明白，能够知道啊，这个神多么的伟大，多么的奇妙。
もっと他の人にもこの神様の素晴らしさ、神様の具合、神様の奇跡を 見てほしい、知ってほしいと願いました。
所以在这讲到在彼得还没有到这个哥尼流家里的时候、哥尼流做了一件事情。
ですからペテロがまだコルネリウスの家に着く前に彼はあることをしていました。
他做了一件非常非常重要的事情。
すごく正しい、素晴らしいことですね。
然后就请了哥尼流自己的亲戚、亲朋好友。
自分の親戚やまた親しい友人たちを家に招いて。
然后就可能给这亲朋好友请的时候说啊，你们快来，给你们一个很好的一个消息，你们可以啊、听到这个啊、很奇妙的就是神的道，然后啊、是你们的生命被祝福呀，这一切一切来鼓励这些亲朋好友来他的家里。
多分ですね、その人たちを招くときに、ああ、あなたたち、どうか私の家に来てください。これからある人が来てですね、ああ、素晴らしい神様の道、またその命を語ってくれるんですよと言ったことでしょう。
当我们正在圣经上讲到说，彼得去他们家的时候，发现他家里怎么样子，很多的人，有很多的人。
ペテロがコルネリウスの家に着いたときには、もうすでにたくさんの人がそこに集まっていました。
我们知道，如果知道亲朋哥尼流的亲朋好友，会有用很多的人来形容吗？
もしもコルネリウスの親戚と友達だけだったらたくさんになるでしょうか。
那肯定不会用这个字 来表明说出来。
そしたらそんなにたくさんではなかったかもしれません。
意思就是不但他的亲朋好友，也有很多的人啊都请来。
その人たちがまたその人たちを呼んでですね、たくさんの人が集まっていたわけです。
这就是哥尼流的一个生命。
それがコルネリウスの主にある命。
这也就是哥尼流的他一种态度。
態度ですね。
啊，態度です。態度没办法。
神様、態度どうして態度、態度。
あ、そうか。
同じ。これね、その神様の前での態度です。
他的態度就是什么？能够让希望有更多的人有机会听到神的道。
これね、その態度は神様の御言葉をたくさんの人が聞くことです。
这是一个基督徒该有的一个心、一个态度。
クリスチャンの人が持っているべき態度です。
也这就是作为今天教会的每一个弟兄姐妹应有的一个态度。
この今日の教会に集っている人たちもまた皆さん一人一人が持っているべき態度。
不是我们自己得到了主、我们得到了生命、我们得到了祝福就 OK 了。
自分が神様のことを知ればいい、自分が神様の祝福を得ればいい、自分が永遠の命を得ればいいというのではない。
我们要学习哥尼流，来邀请更多的人来有机会来听神。
私たちはコルネリウスに見習って。私たちの周りの人たちに伝えていきましょう。
我们要像彼得一样，那个啊，突破我们所有啊自我的那种很坚固一种观念，愿意按照神所教导的去做啊神所吩咐我们的事情。
ペテロのようにですね、私たちもある線を越えてですね、神様の前に従っていきましょう。
所以神也就这样的来祝福我们，同时借着我们祝福更多的啊人。
神様は私たちを祝福するとともに、私たちの周りにいる人たち、私たちの家族を祝福してください。
神也愿我们有这样的一个行动来传扬他的福音。
神様は私たちがそのように神様の御言葉を伝えていくことを願っております。
就像约翰福音三章十节说：“神愿人人得救悔改，不愿人人全人灭亡。”
神様は一人も滅びることなく永遠の命を得ることを望んでおられます。
所以这是神的心意，更愿意成为每一个作为神儿女的想法。
それが神様の御心であり、また私たち一人一人の思いとなっていくことを願います。
はい、お願いします。
お願いします。
亲爱的主，我们向你献上感谢。
愛する神様、感謝いたします。
我们感恩今天你把这样的信息来放到我们面前。
私たちの前に今日の聖書の箇所を開いてくださりありがとうございます。
其实在我们的生命当中，其实有很多很多的需要被神所改变的东西。
私たちのうちにも神様にあって変えられるべきところがたくさんあります。
但往往很多的时候，我因着我们自己的生长的背景、文化的背景、国家的文化的不同，所以很多的东西让我们能够紧紧的抓住不放。
けれども私たちは自分の思いやまた私たちの文化によってまた私たちの国によって影響されたそういったものを捨てることができません。
让我们今天能够来学习像彼得一样。
どうか私たちがペテロのように
让我们 不再是猜疑而是去思想而是去遵行而是去顺服。
神様の御心を思いあなたに従っていくことができますように。
按照整体的那个圣经的真理所教导的，让我们按照神所给我们的启示所指示，我们去遵行去行去活出来。
聖書の真理に従って私たちが生き、あなたの御言葉を生活の中で証ししていくことができますように。
让我们当我们愿意去做着行动的时候，正确的行动的选择和行动的时候，就可以祝福给别人。
私たちが神様の御心に従って歩むときに、神様の祝福が私たちの周りにいる人たちにもありますように。
让我们像哥尼流一样，
コルネリウスのように、
有一个爱主的心。
イエス様、神様を愛する心を与えてください。
有一个宽广的心胸。
本当に神様広い心を与えてください。
不是我们自己啊啊得到，我们自己信了，我们自己啊经历了，我们长寿的主恩就 OK 了。
自分が信じればいいのではなく、
让我们邀请更多的人能够来到神的面前。
私たちの周りにいる一人一人も神様あなたのもとに立ち返ることができるように導いてください。
让更多人能够听到这样的天国的这个好消息和信息。
どうか天国のこの素晴らしい福音を多くの人たちが知ることができますように。
愿世上的这每一个人都能够听到神的好消息，能够蒙受生命的祝福。
どうかこの世界の一人一人が神様あなたの福音の素晴らしさに触れることができますように。
我们这样祷告是奉耶稣名祷告。
イエス様の名によって祈ります。
阿门。